映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト、もう終わりじゃん。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
こっちの言葉が出てしまいました。のび太の海底祈願場。
あ、そうだ、忘れてた。
ちゃんまいとちゃん組でこの前ドラえもん
神保町シアターね、
神保町シアターのドラえもん祭りに行ってきまして、はい、ちゃん組初めて海底祈願場見たんじゃないですか。
のび太とのび太のの
び太の海底祈願場
見た。いやー、あれもさ、すごかったね。うん、この間のコナンの話ともちょっと違うけど、まあ似てるけどさ、なんか突っ込みどころ満載っていうか、ちょっと待って、そうだ、私言いたいことあった。なんかもう前半さ、もうなんか30分以上さ、わけわかんないところでずっとクスクス笑ってて、誰も笑ってないのに。
笑ってたよ、隣の女の人は一緒に。
いや、絶対ね、ちゃんまいが笑いすぎてて、それに笑ってたんだって。
違うって、なんでみんなもっとさ、このドラえもんの可愛さにさ、
かわいいのはわかるけど、
キャワビーって。
たださ、なんかアイスキャンディーみたいな舐めてるだけで笑ってる。
だってさ、あんな可愛いことあります？まずさ、ペロペロしててさ、ドラえもんがさ、しかもさ、あっちゃいって言ったら、あっちゃい
なんか割とこう短気だったよね、あのドラえもん。なんか、前編を通して。
確かに暑かったからね。
てかさ、海底祈願場初めて見たけどさ、うん、あれ難しくない？
そう？
子供が見るには難しくない？
確かに。
なんか、そのさ、海底の水圧がとかさ、そういう説明あったじゃん。子供わかんないよと思った。
ペシャンコになっちゃうんだからって言ってたでしょ。そうそう、スネ夫が。ペシャンコになっちゃうんだから。
説明セリフがすごい多かったね。
そう？
うん。
全然そんな。
コンピューターはどうのとか。
大体ね、大体がこうだよ。もうこの当時のドラえもん。
もう生まれる前だもんね、我々が。
あ、そうか。
そう。
1983年に公開してるんだ。
びっくりした。あらすじざっくり言うと、
興行収入17億円。
のび太くんたちが、うん、まあ、夏休みどっか行きたいってなって、うん、あ、じゃあ海でキャンプしようっつって、ドラえもんのどこでもドアで海に行って、うん、でせっかくだからって言って海底まで行くんだよね、うん、秘密道具使って。
そうそうそう、ドラえもんなんかのび太といつもことなんですけど、ジャイアンとスネ夫が意見食い違って、うん、山に行きたいか海に行きたいかみたいになっちゃって、じゃあどっちも行けばいいじゃんってなって、ドラえもんが海底に行って
キャンプしようみたいな。
そう、海底には山があるから、あのそれでどっちも行くっていう、あのどういう折衷案っていう、うん、あの案を出すんだよね。
そう、
ドラえもんならではの、
うん、でなんか白々しくさ、その、
うん、
あの水中でも普通に酸素を吸える
適応灯、
ね、そうそう、適応灯を出してみんなに当てるんだけど、しらじらしくドラえもんはこれは24時間しかダメだからっていう、まあ伏線だと思って、絶対伏線のやつ、絶対ジャイアントスネ夫は約束を破るやつって思ったら案の定だったね。
てかもうさ、毎回ドラえもんの映画見直すたびに思うんだけどさ、うん、こんなに都合のいい道具ありますって思わない？
あと全部どこでもドアで解決すんなってなんで今どこでもドア使わないのっていうとこいっぱいあったよね。
でもそしたらドラえもんがさ、あの海岸に置き忘れてきちゃった
取りに行くのもあれだしみたいな感じのこと。
いや、あんなに置きっぱなしにして誰から持ってかれないのかよ
と。そうそうそう、不安になるよね。心配ポイントが多すぎる。
どこなんだよっていう、
ね、いや、そういうのを含めてめちゃめちゃ面白かった。
あとなんか時代を感じなかった、あの松茸が最高の、確かにごちそうだって言ってて、
みんなハフハフ
してる。ハフハフして松茸今なんか松茸ってってなんない、ちょっと子供たちが見てさ、
いや松茸もいいけどハンバーグにしようぜみたいな感じになる。
なんか松茸にそこまでさ今ってあんまりないよね。
でもさ、まるちゃんとかさ、
ああいう、未だに松茸って、
サザエさんとかさ、松茸の回あるよね絶対。
だから時代だよなと思って、ね、
とか、あとなんだろう、
まあ多分だから、うん、あと藤子不二雄ってすごいなと思ったのは、うん、やっぱ環境問題を入れてきてる。
あ、なるほど、ね、
だってこれ1983年の話だよ、うん、で環境汚染の、しかも海の汚染の話でしょ、うんうん、すごいよあいつは、すごいあとさ、オープニングもよくない、あのさ、デンデンデンデンデンデンデンって下にさ潜ってってさ、デルデルーっつってさ、あの沈没船見つけるとこ、 あれとか超ドキドキしたんだよ、ちっちゃい頃は。
あんまりさ、 ストーリーに絡んでこなかったね。
沈没船ね。
なんかもっとあんのかなって思ったよね。
すげえ怖くなかったでもあれ。
怖かった怖かった。
で私海底が多分嫌いになったらあの映画のせいだと思うんだよね。
確かにね。何が
海が怖いのも。
確かに。なんか底なしって感じだもん、うん、本当に。
もう暗くてさ。
まあ、ドラえもんたちすぐ行ったけどね。そこの底まで。
最初さ敵音をかけないでさ潜っちゃうとか可愛くなかった。
可愛かった。
急に潜るんだもんってあのさ静かちゃん
あみんなダメなんだっけって
感じで人間はめんどくさいなとか言ってさ
あれ面白かった
超いいよね、うん、ドラえもん
あとなんかな結構いろいろ思ったことあったんだけどな
大山信代の声がやっぱ良くない
良かったすごい可愛かった
やっぱであの始まる前に今のドラえもんの予告編流れたんだけど、うん、やっぱ今のドラえもんの声はせいぜいあの大山信代に一生懸命寄せに行ってるけど頑張ってるけど残念、
まあまあまあ、
みたいな感じだったね。
いつものだよね、
うん。なんかすごいプレッシャーだろうね。うん、あんな素晴らしい声だったら。いや本
当大変だよ。無理だしねまず、
うん。そうね。
あの声は。
あとあのドラえもんとのび太の絡みって永遠に見てられない。のび太がさ1分で寝ちゃうやつとかさ。頑張れ頑張れのび太とか言って超可愛い
の。だって始まって1秒でもうなんか突っ伏してたよ。もはやなんかあの頑張ってるんだけど、宿題をすごい頑張ってるんだけど、もう頑張ってる目があのノートについてたからさ、もう頑張る気ないじゃんみたいな。そこでめっちゃ笑ってたよね。そのポージングで。
いやじゃこんなベタなことで笑えるのって幸せって思わない？あのドリフみたいなさ。
さらに笑けてきたの。
そう。最高じゃないかと思った、うん、この映画と思ってドラえもん最高と思った、うん、もっと見たいと思った
もっと見たいと思ったでも結構お客さん入ってたよね
あとあの静香ちゃんのくだりもさやっぱり
MC 私は
お客さん入ってた入ってたで大体ね20代から30代ってところだった ね、うんまあ、40代前半までいるかなっていうぐらいの会社員ばっかり
静香ちゃんは
静香ちゃんのベタな 女子感
あーそうだね今なら絶対やらないよ、ね、
絶対あれはもうフェミニストからすげー攻撃くるはいということで、ね、終わりです
色仕掛け